大好きが天才オウム第637回をお届けいたします。今回のテーマは間違いを増幅する勉強はやめようです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。最近ですね、よく聞くんですよ。何を聞くかっていうと、英語の授業がね、コミュニケーション重視っていうことで、いろんな試みをされているんですよ。で、先生方もご苦労されてるなぁとは率直には思うんですね。ですが、生徒さんたちがそれぞれこういうふうな授業をやってるとか、ああいうふうな授業をやってるとかっていろいろ教えてくださるので、あ、そうなんだっていう話を聞くわけですね。意外にその多いのがですね、要はね、間違いを、一言で言えば間違いを増幅させていくような、つまりチェックが入らないようなね、勉強がすごく多いなっていうことなんですよ。例えば生徒同士でなんか会話をさせるとかね、英語でね。で、それに対して何のチェックもないそうです。例えばそれを録音して、こう、なんかするっていうわけでもないし、間違いを直していくってことないそうです。あるいは、なんでしょうね、スピーチとかね、いうようなとか、自由英作文みたいな、そういうものもすごく多いみたいですね。なんていうか、話すのを躊躇するよりは話した方がいいっていうような、そういう教育目的なのか、その、目的はよくはわからないんですけれども、ただ一つ言えることは、チェックがなければ、フィードバックが要はなければ、やはり進歩はしていかないんですね。逆に言えば間違いがどんどん増幅してしまうんですよ。これはもちろん英語のみならず全てそうなんですけれども、だからこそ指導者が大事なんですよね。だからその、もちろんその語学に関して言えば、そんなことよりももうちょっと基本的なものをきちんと覚えるっていうことですね。正しい英文を覚えるとかね。要はその日本人の発想と、それから例えばアメリカ人ならアメリカ人の発想っていうのは根本的に違うので、もちろん社会的な文化的な背景も違うので、違って当たり前なんですけども、あまりに違いすぎるがためにですね、どうしてもその中身は、いわば表面的には英単語なり英文法にのっとっているけれども、でもそれは実は英語じゃないっていうようなこともあるので、ことも多いわけですよ。で、そうすると、それを直してあげる、あるいは指摘してあげることをしなきゃいけませんね。だけど、それ以前に、やはりそういうことを覚えないとダメですよね。彼らの中での、なんていうんですかね、文化的な背景に則った、つまり彼らの合理性ですよね。少なくとも彼らの合理性っていうものを知ってしないといけないですね。別にそれはその普遍的な合理性とはまた違って、文化的な文脈の中での合理性ですよね。それはもう日本人とは全く違う。つまり文化が違いますからね。ですからそういうことも含めてですね、要は何のチェックもないので、結局は日本人英語がどんどん再生産されるだけになってしまいますね。で、これは全く数学でも同様で、数学っていうのは極めて抽象的な概念ですから、やはりそれに則った表現方法もあれば、使用方法もあるわけですよ。そういうことはやっぱりきちんと教えていかなきゃいけませんよね。もちろん当然ながらそのものの書き方ですね。お作法みたいなのもあるわけですから、それも日本語のお作法があるのと同様、英語にご作法があるのと同様、それをもう教えていかなきゃいけませんね。で、間違いを直していかなきゃいけませんね。やはりそういうのは基本的なことをですね、しないで、だから勉強っていうのはだから指導者がいないでやるっていうのも効率はいい方法でもあるんですが、でもただやはり気をつけなきゃいけないのは、やはりそれに代わるもの、つまりフィードバックですよね、を乗っかれないといけないわけですよ。だからフィードバックがないような勉強っていうのは非常にそういう意味では自己満足に陥りやすいですよね。だからそこを気をつけなくちゃいけないっていうことなんですよ。だからうちの塾でも演習は主体なんですが、やはり演習っていうのを非常に強く意識するんですが、それはどの科目もでもそうですが、演習というものを意識するんですが、それはそういう理由からですよね。すなわち何かアウトプットして、それに対してフィードバックして、正しいフィードバックをしてやるっていうことですね。それによって治っていくから、あるいは成長していくってことです。実はこれはね、精神的な部分も含めてで非常に成長に資するところが大きいんですね。でですね、実は現代のお子さんって一括りに言うと、また、それもまた大きな話になってしまうんですが、やはりですね、率直な感想として、他人に間違いを指摘されて、それを改善していくっていうのが、非常に下手くそだなと思うんですね。どうしても感情論に走っちゃうんですね。あるいは、そういうことを言われたことがないっていうんですかね。むしろその子に対する直球勝負の話をしてしまうと、なんとなくもうなんかそこで、なんていうか、動けなくなっちゃうみたいなところはあるんですよ。で、すごくそれはもったいないことですよね。 やはり人間っていうのは周りからのフィードバックでどんどんどん成長していくので、それがうまく活かしきれないっていうのは非常に難しいですよね。単純にですね、決められたことを守るっていうことは、やはりすごく難しくなってるんじゃないかなと思うんです。つまりその、ある種自由ですからね、またそれを良しとされていますからね、世の中の風潮として、それを良しとされているんで、まあ私も別に自由が悪いとは言いませんが、そうは言っても、そればかりではダメなのもまた事実なんですよね。ですので、やはりこう、人からのフィードバックを受けて、そしてそれをまた活かしていくっていうことが、大事だろうと思います。また、指導者は逆に言えば、より良いフィードバックですね。その人がより成長していくような、的確なフィードバックをしなくちゃいけませんよね。これがもう指導者の能力ですよね。だからその人が、もちろんそのアウトプットしやすいような課題を選んで、そして、それがまたフィードバックが一番いいようなフィードバックが受けられるような、そういうもの、だからそういう全体の設計ですよね、が実は必要になってくるんですよ。だからその人を指導するっていうのは、実はそういう全体の設計ですね、が、やはりシステムですからね、これもね、教育っていうのもシステムなので、そういう全体の設計っていうのがないと、なかなかうまくいかないんですね。もちろん設計って言っても、そのシステム自体が、実はその柔軟というか要はフィードバックを受けることなので、つまりその子のどういうふうに伸びていくかっていうのが、つまりアウトプットでしょ。だからその人がどれだけ成長したかっていうことがアウトプットなので、それがうまくはがばしくなければ、また別のシステムなり何なりを柔軟にこう変形していかなきゃいけないわけですよ。ですから、基本的な原理は同じだけれども、やはり細部にわたっては、あるいは、いろんな細かいところでは、やはりそれをいろんなふうにこう、変えていくっていうこともしていかなくちゃいけないんですね。だから指導者はこの二つの要面が必要で、つまり原理原則をきちんと守るってことですね。あるいは守らせるってことね。だから習う人はまずその原理原則を分かって、それに従うってことですね。だけれども、いろんなこの細かいことに関しては、常にそのフィードバックをして、システム自体を柔軟に、作っていくっていうことですね。だからそもそもそういうその全体のその教育システムだっていう考え方がない限りにおいては、なかなかその人を有効に導くってことは難しいだろうなって思うんですよ。まあ私はだから常にそれを考えてますね。その人を見たときに、もちろん原理原則って大きな単純な話ですよ。大前提の話ですが、例えば数学ができるようになろうと思ったら数学やるしかないですよね。これ大事なことですよね。例えばね。そういうことですよ。だからそれはもう大きな原則じゃないですか。だから例えばどういう手順でやるかとか、あるいはどの問題はどういうふうに手順でやるかとか、あるいはその一つの問題に対してもいろんなレベルで教え方があるでしょ。で、そしてそれをどこで教えていくか、あるいはどこを重点に教えていくかとかってこといろいろあるわけですよ。そのバリエーションはいっぱいあるので、そういうことをその一番最適なものを選べるようにこう設計していくってことなんですよね。それがだから要は教育っていうものは、一つ見えればその教育システムっていうものですよね。インプットがあってアウトプットがあると、そしてそれをフィードバックしていくと、でシステム自体を進化させていくっていう、もう全くその通り、それ以上でもそれ以下でもないんですね。でそこをだからちゃんとやっていかなきゃいけないってことです。で生徒さんもその絶対の原因、その中でのその自分の位置づけっていうのをしっかり分かって、フィードバックを受け成長していくってことですよね。このですね、ことがないと、例えば日本人同士が英会話しても実はあんまり意味がないんです。あるいは、スピーチの原稿を、日本語で書いたものを英語に訳して、それをましてや日本人独特の発音でやっても、逆に下手になるだけだと思いますね。ですんで、今どういう意図でそういうのが広がっているのかわかりませんが、ものすごい勢いで日本の教室を席巻しつつあると思います。やはりもう昔のような地道に読んでいくとかですね、結局集団授業にならざるを得ませんのから、集団授業でないんであったらば、そういうことをやはり文法をきちんと教えるとかですね、ことはもっと大事なんじゃないかなと。それをやって、その皆さんそれを使ってじゃどうするかっていうことは、むしろ個人に任されることで、やはりこの文法をしっかりやって、そういう中心の授業でいいんじゃないかなと私は思うんですが、やはりどうもその世の中的にはそうじゃなくて、もちろんその文部省とかいろんな産業界とかいろんな意向あるんでしょうけれども、やはり何か根本的に学校教育っていうものがあらざる方向に、結局望まざる方向に、継ぎはぎ英語というんですかね、ほぼ文法に即さないけどなんとか通じるような、そういう英語をみんなが話せても、果たしてそれが国益になるのかなと、国のためになるのかなと、あるいはその人自身の人生にプラスになるのかなと、率直に疑問には思います。 少し脱足ですが、正しいことを言えばですね、正しいことっていうか、その英語に関する大原則を申し上げれば、やっぱりはそのたくさん聞いてたくさん読むってことがまずベースですよね。ただもちろんたくさん読めばいいって言っても、そのなかなかこの辺議論のあるところでは思うとあるとは思うんですが、たくさん読んでたくさん聞いて、だけどそれもでもやはり、なんていうんですかね、誤読を繰り返してでもまたしょうがないなっていうのもやはりあるんですよね。そういうところにこの文法っていうものの意味がある気もするんですが、私は文法はすごく大事だと思っています。実はその、なんていうんですかね、これはもう自分の個人的な体験ですが、中学生の時にやはり中島先生から英文法の講義を受けたわけですけども、目の覚める思いがしましたね。でも、語文系っていう話を聞いた時に本当に感銘を受けたんですね、私は。で、それ以来ですね、やはり英文法っていうものの大ファンではあるんですね。まあ、ちょっと付け足しになりますが、もう一つはファンのものがあって、やはり力学っていうのは私大ファンですね、学問としては。と思います。ですが、とにかく大原則を守って勉強していく、ということですね。ギャルは教育はシステムなんだよってことですね。そのシステムをよりよく進化させていくということが、そういう視点というのが大事なんだろうなって思っています。皆さんのご参考になればと思います。ありがとうございました。
第637回の今回は、間違いを増幅する勉強はやめようというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。